横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の細谷です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、学校における ICT 活用について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手南小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは横手南小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは横手南小学校佐藤夏子先生です。それではどうぞ。
佐藤夏子です。横手市の増田町出身です。趣味はラーメンの食べ歩きです。こってり系のラーメンが大好きです。
はい、佐藤先生、可愛らしい見た目なのにこってり系のラーメンを食べ歩くのが好きということでちょっと意外でした。では続いて先生になって今年で何年目ですか？
先生になって11年目の年になります。千葉県で5年教員をして、秋田県に来てからは6年目です。
続いて子どもたちと携わる上で大事にしていることがありましたら教えてください。
いつも温かい雰囲気の学級を作りたいなと心がけています。子どもたちが安心して話せる雰囲気を大事にしています。子どもたち同士がお互いの良さに気づいて認め合える学級に成長していけばいいなと思っています。
はい、では続いて学校行事で特に楽しみにしていることは何でしょうか？
横手南小で年1回行われる全校児童で作るミニ鎌倉作りです。昨年は残念ながらコロナの影響で中止になってしまったんですけれども、私がこの学校に来て初めてミニ鎌倉を見た時に本当に感動したので、ぜひ多くの人に見てもらいたいなと思います。今年は開催してほしいです。
はい、増田町のご出身ということだったんですけれども、見たことなかったんですね。
はい、実はそうなんです。南小は鎌倉を 行っている根拠地のようなところにあるので、とっても身近で鎌倉が見れて嬉しかったです。
はい、あの幻想的なミニ鎌倉、私も今年絶対見てみたいです。続いて、学校の給食で好きなものを教えてください。
好きなものは、秋田県に戻ってきてからは食べていないんですけれども、私が小さい時に食べていて、で千葉県の学校でも食べていたきなこパンです。きなこパンというのは揚げパンにきな粉がまぶされているもので、甘くてとっても美味しいんですけれども、千葉県の私のいた小学校ではいつも入学式の次の日の1年生の初めての給食がきなこパンで、1年生がのきな粉の粉をボロボロにこぼしながら、手をいっぱい汚しながら食べてる姿はとっても可愛くて、私にとっては印象的な給食でした。
はい、1年生の初めての給食にしてはちょっとハードルが高いですよね。では最後に、子どもたちへのメッセージをお願いします。
他県に私が住んでみて改めて感じたんですけれども、やっぱり横手はとっても素敵なところだと思います。ふるさとに誇りを持って子どもたちには成長していってほしいです。
今回ご出演いただきましたのは、横手南小学校佐藤夏子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは ICT 教育について横手市教育委員会教育指導課の一ノ関大輔さんに詳しくお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、4月から私立の小中学校すべての児童生徒にタブレットが配布されたんですよね。
はい、その通りです。ただし今年度1人1台となるのは小学校3年生から中学校3年生までで、小学校の 1,2 年生に関しては今後の児童生徒数の減少を見越し、複数年をかけて1人1台の環境を整えるという計画でおります。今年度は2人で1台、令和4年度には小学校2年生が1人1台、令和6年度になると1年生も1人1台の端末を使用できるようになります。この整備の背景には、およそ10年ぶりに改定された新しい学習指導要領が関係しています。小学校は昨年度、中学校は今年度全面実施となりますが、この新しい学習指導要領では、情報モラルを含む情報活用能力が学習の基盤となる資質能力の一つとはっきり示され、とても大切な位置づけとなっています。この情報活用能力を育成するために、1人1台端末と高速大容量通信ネットワーク環境を一体的に整える、いわゆるギガスクール構想が提示され、これに沿って横手市でも整備を進めました。
準備が着々と進められてきたわけですね。ここで伺いたいのが基本的なことではあるんですが、 ICT って何のことですか？
はい、ICT 教育の ICT はインフォメーション&コミュニケーションテクノロジー、情報通信技術の頭文字となります。一般的に ICT 教育というと、パソコンやタブレット端末、インターネットなどの情報通信技術を活用した教育の手法のことを表しています。
さあ、この ICT 教育、全国で導入が進んでいますけど、横手の ICT 教育の特徴ってありますか？
はい、都道府県や市町村によって整備する端末も違いますし、使用するソフトウェアも違います。横手市では デジタルドリルの e ライブラリアドバンスと授業支援ソフトのメタ文字クラスルームを選定し、導入しました。端末の整備に先行する形でデジタルドリルは昨年の夏から子どもたちも使い始めていますし、授業支援ソフトは先生方の基礎的な研修を終え、いよいよ授業での活用開始を待っている状態です。
さあ、いよいよ始まってくるんですね。子どもたちも楽しみにしているんじゃないでしょうか。具体的にはどのように授業で活用するんですか。
はい、さまざまな教科、さまざまな学習場面での活用を想定していますが、例えば、算数で図形の面積を求める学習において、児童一人一人が考えた式をタブレットに専用のペンで書き込みます。書き込みの様子はリアルタイムで教師用のタブレット画面に全員分モニタリング表示されますので、工夫した解き方をしている児童の画面をプロジェクターや電子黒板に表示させ、その児童になぜその解き方をしたのかというのを説明してもらったり、先生のタブレットから児童のシートに解き方のヒントを個別に送信したりすることもできます。またどうしてもわからないときにはヘルプボタンのようなものもありますので、周りの目を気にせず恥ずかしがらずに先生に対してアクションを起こすということも可能です。またこれまでのグループ学習においてホワイトボードに班の考えをまとめて書き、黒板に貼って全体の場で発表し検討するといった学習活動も、メタ文字クラスルームのグループ学習用シートを使うことで、これまではグループ内の誰か一人が代表として書き込んでいたという作業がメンバー全員の手で行うこととなり、一人一人の考えが十分反映した共同学習が可能になるといった活用も想定しています。
大変きめ細かい授業ができるように私は印象を受けました。今後期待されることを最後に教えてください。
はい、今回導入したタブレットが特別な道具ではなく、楽しい授業、分かる授業を支える一つのツールになっていくこと、子どもたちが鉛筆や定規を使うかのように自由自在にタブレットを使いこなし自分の考えを表現できるようになること、いずれスマートフォンなどの情報端末を個人のものとして使うときに情報モラルや自身の健康等に留意して正しく使えるようになることなど、これからの社会を生きていく子どもたちにとって必要な資質、能力の育成のために役立てていきたいと考えています。
上手にみんなが使ってくれるといいですね。将来にもきっと役立つと思います。横手 BOE チャンネル、ここまでは ICT 教育について横手市教育委員会教育指導課の一ノ関大輔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。